風のようにいる30の言葉。その1、風のようにいるとは、日常では風のようにいるという表現の特徴があります。風のようにしたい。あの人は風のようにしている。風のように自由でいたい。風のように考えていたい。文壇の中で耳にすることもあれば、日常会話の中で耳にすることもあるでしょう。女の歌詞でも時折聞かれる表現です。あなたも風のようにいるという表現としてすることがあるのではないでしょうか。ここで改めて確認したいことがあります。風のようにいるとはどういった意味なのでしょうか。風が吹く様子なんかで漠然としたイメージがあるものの、具体的な意味まで把握している人は少ないように思います。風のようにしたいならまずきちんと意味を理解しておく必要があるでしょう。風のような生き方は理想的な生き方。風の様子を思い出してください。風はいつも軽くて軽やかです。流れるような動きが特徴的です。悩むことまではくよくよすることもありません。いつも動いていますが、静かであって騒がしくありません。風があってもそこにとどまらず、すぐと脇や隙間から進めていきます。スピードがあるものは乱暴なことはなく、むしろ優しい雰囲気があります。こうした様子を少々読んでみてください。風のように生きる意味とは、風のように生きるとは何か。それは迷いや執着として余計な情報や先入観にとらわれず、軽やかに自然体で生きるということです。そこには心の重みのようなものはありません。余計なストレスもありません。過去にとらわれることもなく、常に前向きです。不自然なことはなく、曖昧な状態があります。人と接するときは風のように優しく進みます。柔らかな雰囲気がありますが、特に大きな川を抜くことがあります。まさに風のような生き方はこうしたことを言うのです。風は生き方の先生。自然では風が吹いています。風は生き方の先生です。私たちは普段何気なく風を感じていますが、これほど素晴らしい生き方のことはありません。私たちは風に囲まれて生きていますが、素晴らしい先生に包まれて生きている状態です。風のような生き方をしていませんか。私たちの日常には風があります。風を見ない、風と共に生き、風のように生きましょう。心が軽くなってストレスが解放されます。風のような生き方をすると、あなたにストレスフリーの思いがなっています。風のように生きる、風のように生きる。風のように生きる30の言葉。その2、風のように生きるためにはまず風を感じることが大切。風のように生きたい。そう思ったらまず実際に風を感じましょう。頭の中でイメージするだけでは不十分です。風のように生きるならまず風を感じることが大切です。最近風を感じていますが、私たちは普段日常の中で風を感じることが少ないものです。実際は生活の中で風に触れているはずですが、意識を向けることが少ないため、ほとんど実感していない状態でしょう。風が存在していても意識がないとなかなか感じ取れません。自然の中で当たり前に存在しているため、特別感もありません。もちろん、遠くの時は別ですが、普段はなかなか風を感じることが少ないでしょう。特に忙しい日を送っているときはなおさらです。屋内で実際に風を感じてみよう。早速、風を感じてみましょう。部屋から飛び出し、外に出て風を感じてみてください。どんな風が吹いているでしょうか。ビュービュー吹く風でしょうか。そろそろ流れる風でしょうか。風がないように思えても、風に神経を集中するとわずかに風の流れを感じるはずです。風の温度も注意を向けてみてください。冷たい風でしょうか。暖かい風でしょうか。風が吹いている。気持ちいい。きちんと風で風を感じることで、風のような生き方を感覚として捉えることができます。風のような生き方と聞いたとき直感的にイメージしやすくなります。風のような生き方を教えてくれる先生は私たちの周りに存在している。私たちは風の中で生きています。日常に存在する風を人生を軽やかに生きる参考にしてください。風のように生きるためにはまず実際に風を感じることが大切です。優しくなる風は私たちにいろんなことを教えてくれます。人の接し方、心が軽くなる考え方、しなやかな心の在り方、困難に直面した心の在り方。風を感じながら風のような生き方を教えてください。風のような生き方を教えてくれる先生は私たちの周りに存在しているのです。実際に風で風の流れを感じてみる。風のように生きる30の言葉。その3、風のように生きるために心がけたい3つの優しさ。風は常に優しい存在です。軽くて柔らかくて澄み切っています。一つの場所にとどまらず常に動きがあります。風に空気抵抗を感じることはあっても痛みを感じることはありません。優しく抑えるという程度です。柔らかい口に当たるように気持ちいい。風が吹く空気抵抗は常に優しい感覚です。このことから学ぶことがあります。風は優しい存在ですから、私たちも優しさを心がけることが大切です。風のように行きたいなら次の3つの優しさを心がけましょう。優しい態度、優しい言葉遣い、優しい心です。優しい態度。優しい態度を心がけましょう。人への接し方は優しく、なし込んです。穏やかな表情を落ち着いた振る舞い、丁寧な接し方を心がけましょう。嫌な人に怒ったりせず、常に平常心を保って穏やかでいることが大切です。優しい態度をすれば、相手も優しい態度を返してくれます。合格を上げて、日本の才能を心がけましょう。明るい表情を見せれば、相手も明るい表情を返してくれます。優しい言葉遣い。相手を傷つけないような言葉をやめましょう。相手を喜ばせるような言葉をやめましょう。相手を励ますことも優しい言葉遣いの一つです。あなたの優しい言葉で相手は元気になってくれます。言葉は武器も道具になります。素晴らしい才能を得れば素晴らしい効果になります。優しい心。困っている人がいれば優しい心を持って助けます。優しい心には温かみがあります。温かみが伝われば温かみのあるコミュニケーションが実現でき、人使いもスムーズになります。優しい心を持てば多くの人が助かります。優しい心は自社のような役目を果たし、多くの人を引き寄せるでしょう。深いことがあっても相手を判断に行くなりしません。簡単な心を持って許してしまいましょう。過去のつらいことも、いつまでも引きずるのはよくありません。過去の話は忘れてしまい、心をすっきりさせましょう。優しい心と、きっと弱い印象の人もいるかもしれませんが、です。優しい心は弱さではなく強さです。強くなければ優しくなりません。優しさを心がけたら、いかに包容力と、寛容な心まで結果として強くなります。優しい人には器の大きさを感じるように、優しい心には優しい風を明示しながら、優しい態度、優しい言葉遣い、優しい心を心がけてください。いつになるときも優しさを心がけましょう。優しい風は心地いいように優しい人も心地いい。優しく言えば人だけでなく運や感想も引き寄せます。自然と幸せも巡ってくるのです。優しい態度、優しい言葉遣い、優しい心を心がける。風のように生きる30の言葉。その4、風に幸せを感じよう。地球の神であり自然が見ましたと。風を感じたらこう思ってください。ああ、幸せだなと。風を感じたら何と思うかもしれません。確かに風は珍しいものではありません。毎日普通なものであり、貴重なものでも高価なものでもなく、特に感動することもないことでしょう。ただ、風ではないか。そんな気持ちなら少し考え直してほしいことです。風は単なる空気の流れではありません。天然のオプションです。肌が良くて心地いい。どんなに心地よいものも自然のオプションにはなりません。私たちは風に囲まれた世界で生きています。目に見えませんが、そこにあるのは私たちです。風のおかげで気持ちのいい時間を過ごせます。その雲が流れるのも、風が揺れることも、高価な落ちるのも、風のおかげです。風があるからこそ、日常が躍動感に溢れています。その恵まれた環境に気づき、感謝の念を持ち、幸せを感じましょう。風を感じることは、地球の神秘を感じること。風は最初からあるわけではありません。風は地球の時点、地球の温度差、大気の気圧差が見合わせて生み出されています。つまり、風があるのは地球が生きている証拠です。風を感じながら、地球のことを感じ取ってください。風は地球の呼吸であり、地球が生み出す産物です。風を感じることは、地球の神秘を感じることに関わりません。風は自然が生み出したと。今一度、風に幸せを感じてください。風はそれだけで素晴らしい存在です。風を通して季節を感じましょう。風に当たりながらその心地よい感触を楽しんでください。ふわふわしていますが、それは風でしか味わえない感触です。風は目に見えませんが、揺れる気を見ながら風の存在を感じてください。手汗で風を感じながら、何時や今を楽しむのも素敵です。風を感じたイコール不感動ではありません。風を感じたイコール幸せを感じたんです。風を感じる時間の祝福の時としましょう。そうすれば日常で幸せを感じる時間が一つ増えることになります。風の存在に感謝しましょう。大げさに思うかもしれませんが、風はあなたの思いよりずっと素晴らしいのです。そろそろ風も、ゆるゆる風も素晴らしい。風は自然が生み出したあとです。風は世界に生まれてきてよかった。今日も風を感じながら地球の神秘と自然のアートに感動してください。風を感じるだけで幸せを感じる。風のように生きる30の言葉。その後、風のように生きるためにはスピード感に流せない。風のように生きるにはどうすればいいのでしょうか。それは風になったつもりでスイスイ動いていくことが大切です。中でも特に意識したいのはスピード感です。風にはスピード感があります。やってきたと思えばあっという間に追いついていきます。止まることはなく流れどんどん動いていきます。風にぶつかっても空なる隙間を見せうまく抜けていきます。風は前へ前へと進んでいきます。自分もスピード感を持って動けば風のようになります。あらゆるところにスピード感を持って風のように生きるためにスピード感を意識しましょう。スピード感とはいつ、変わるという意味ではありません。立ち止まらずどんどん動くということです。やる仕事はさっと取り掛けましょう。また今度時間ができたらやる気が出たらではいけません。やる仕事はすぐに言わず素早く取り掛けることが大切です。仕事はスピードに動かしましょう。もちろん慎重が必要になることはペースを抑えますが、必要ないのはどんどんスピードを出していくことです。ある程度のスピードを出した方が脳が活性化され、集中力や注意力が高まり仕事の質も高くなります。適宜仕事を動かしていくことで活性化が生まれ、次の仕事の取り掛かりやすくなります。 スケジュール変更が生じる場面では前倒しが基本です。前倒しでいけば自然とスピードが流れます。少しでも早く仕事を進めていくことで納期に間に合ってスケジュールにも余裕が生まれます。歩くことはちょっと早いと意識します。喉の悪いようにテキパキ歩く方がかっこよく映ります。スピードを意識して歩く方が自信に近づきが出てきます。日々のストレス解消法としてウォーキングやランニングを取り入れるのもいいでしょう。積極的に体を動かすことで気持ちのいい汗をかきます。汗が光を反射してキラキラします。あなたがかっこいい雰囲気に慣れるようになります。選ぶ場面でもさっと決めましょう。どうしようどうしようと時間をかけて迷うように直感でさっと決めた方がいい。直感はおおむね正しい。直感を大事にすることで同時に潜在意識を活用することができ、この正しい正解に導かれます。スピードを意識することで風になっていく。仕事もその勉強もスピード感です。スピード感の意識すれば、行動力が出てきます。行動力が出てくれば、どんどんアクションを起こしていくため、人生の扉も開いていきます。スピード感を出せば、自分が当てることに全てが学べるのです。仕事もその勉強も、日頃からスピード感を意識して行動する。風のように言う30の言葉、その6、たまに訓練を経験した方が便利なものがあなたになる。私たちは便利なものに囲まれた生活を送っています。便利なものを便利なものも便利なる。便利なものを使えば、時間や労力が少なくて済んでストレスも小さい。便利なものがあるおかげで、私たちは随分楽な生活を実現できています。便利なものがあるおかげで、便利な生活が実現できています。しかし、便利なものがあるのは今ですが、すっかり慣れてしまっています。便利が当たり前、それがあって当たり前という感覚になっています。これはよくありません。確かに便利なものは生活に浸透していますが、だからといって感謝や恩恵を忘れている理由はありません。ここであなたに提案です。便利なものは今を再認識するために、ときどきやっておきたいことがあります。たまには訓練を経験するということです。たまには訓練を経験してみよう。たまには訓練を経験してみましょう。わざわざ自分から困難を作り出すことになりますが、新しいチャレンジをつもりで取り組んでみてください。誰かに強制されるのは抵抗があっても、自分から積極的になるのが行動できるでしょう。車や自転車で移動することをどこで移動してみる。携帯電話やインターネットを使わない生活を送ってみる。掃除機を使わず手だけで掃除をしてみる。日はライターを使わず自分の手で押してみる。夜は部屋のライトは使わずローソクだけで生活してみる。意図的に禁止や制限を設けて不利な状況を作り出してみましょう。便利なものを使わないで一定期間にやりくりしてみます。ここからたっぷり訓練を実感してみましょう。するとどうでしょう。すぐ困難に直面して失格するでしょう。大きな労力や時間がかかって大きなストレスを感じるはずです。ほとんど何もできなくなると言っても過言ではありません。その時便利なものがあることには気づかなかった瞬間になります。こんなに便利なものがあることは何て素晴らしいのだろう。便利なものがあなたに身近さえ持って理解できるでしょう。便利訓練を経験してみることも勉強した社会勉強。便利な生活にしていると便利なものはあなたの魅力はありません。だって当たり前、できて当たり前という感覚になりますが、便利に当たり前は一つもありません。突然訓練になるのは困りますが、余裕があるときにたまには訓練を経験してみてください。例えば週末平日の夜、長期休暇です。時間や心身に余裕があるときを利用すれば、特に安いでしょう。計画的に行うなら、無理なく実行できるはずです。山奥でやらないと経験してみるのも一つのアイデアです。日を起こすことから全て作業をやってみると、いかに便利な道具に助けられているか実感できるでしょう。訓練を経験してみることも勉強した社会勉強です。たまには意図的に訓練を経験して便利なものはあなたに気づく。風のように言う30の言葉、その7、リラックスしたいときは魔法のまじない、リラックスを行いよう。リラックスしたいと思うときはありませんか。ストレスを感じたり緊張状態が続いたりするとのんびりしたい気持ちになるもの。どこかに現実逃避したい気持ちになれるでしょう。もちろん現実逃避はありませんが、その前に試してほしいことがあります。リラックスしたいときに効果的なまじないがあります。リラックスです。リラックスしたいと思ったらリラックスと考えましょう。心で思うだけでも効果はありますが、きちんと声に出して言うようなポイントです。不思議な魔法を実感できるに違いありません。先に言ってしまっていい。まだリラックスできていなくてもいいです。緊張したままでもストレスを感じたままでも構いません。自分に言い聞かせるような感じでリラックスと考えるようなポイントです。するとどうでしょう。リラックスと考えただけで自然と体の緊張が和らいでいくでしょう。体の力が抜けていき、心が軽くなっていくのが分かるはずです。じわじわ癒されるような感覚があって、心が平穏を取り戻していくでしょう。次第に苦難の元気が蘇ってくるに違いません。自分で出したことは自分の見えることになる。答えは自己暗示の力があります。自分で出したことは自分の見えることになります。あなたがリラックスといえば自分に向けてリラックスしようと言い聞かせることになります。結局のところ、自分が出したことは自分に向かっているということです。そのためリラックスというだけで緊張をほぐす効果があります。リラックスからリラックスというのではありません。リラックスというからリラックスできるのです。リラックスという言葉の響きも素敵ですね。ゆったりしている自分をイメージしながら答えはますます効果が高まります。答えは真摯的な力があるのです。リラックスと答えよう。私たちは誰もが魔法使いです。リラックスという言葉そのものが真摯の緊張をほぐす魔法のまじないです。せっかく素晴らしいまじないがあるのですから、さらにはもったいない。リラックスしたいときは魔法のまじない、リラックスと答えましょう。すぐ緊張がアクションでいくはずです。リラックスしたいときは自分に言い聞かせるようにリラックスと答える。風のように言う30の言葉、その8、あなたに足りないのはとりあえず動くという習慣。あなたに足りない習慣があります。とりあえず動くという習慣です。動くためにやる気や元気が必要と思っていませんか。いや、やる気も元気も必要はありません。もちろん、あった方がいいのは間違いありませんが、なくても全く問題ありません。人はやる気や元気がなくても動くというものです。やる気や元気がなくても構わないので、とりあえず動きましょう。だらだらしていても、だらだらしていても構いません。足を引きずらなくてもいい。最初はやる気や元気がなくても動いているうちに、だんだん心が熱くなっていくでしょう。頭が悪くてもいいのです。バカでも、でも動くことができるはずです。だらけなくても、意識不足でもいいので、とりあえず動きましょう。格好悪くてもいいのです。ださくても忙しくてもいい。笑うしかないから笑わせておけばいいです。今は気にせず、とりあえず動きましょう。タイミングが悪くても構いません。ベストタイミングをやっていてはいつまでたっても動けません。何かをしようという気持ちになったら、その時はベストタイミングと思って、すぐ取り替えるのが正解です。不利な条件があるものをとりあえず動いてみてください。やってみると意外と嬉しいもの。とりあえず動けばとりあえず仕事が進みます。スピードは遅いかもしれませんが、何もしないでいるよりは良いことです。とにかく動くしかない。でも、だって、そうは言っても、ぐらぐら言わないでください。ぐらぐら言えるのももったいない。行動しない言い訳をするようになるなら行動することに使ってください。動かなければ結果はゼロですが、動けば結果が出ます。小さな結果でもきちんとした成果です。ぶつぶつ文句を言いながらでも構いません。とにかく動くしかないのです。あらゆることに対してとりあえず動く。仕事に入ったことはありません。勉強もスポーツも恋愛もとりあえず動きましょう。とりあえず動いているだけで現実が進展します。見える景色が変わっていきます。夢や目標の方に近づいていきます。だったらこれだけのことです。あなたに足りないのはとりあえず動くという習慣です。遅くもだらしていてもいいのでとりあえず動きましょう。落ち込んでいても元気がなくてもいいのでとりあえず動きましょう。一日でも前に進んでください。とりあえず動くから人生の大前に進みます。とりあえず動くを繰り返しているだけで夢が叶っていくのです。とりあえず動く習慣をつける。風のように言う30の言葉、その9、どちらでもいいから人に決めるものではない。どちらでもいいからこそ自分で決める。世の中にはどちらでもいいことがたくさんあります。選ぶことが必要な面では相手からどちらにしますかと聞かれることがあるでしょう。食事のメニュー、飲むのの種類、レベルのタイプのです。もちろん重要なことであれば意識的に自分で決めようとするはずですが、些細なことであれば特にこだわりはないでしょう。どちらでもいいと思うことがあるのではないでしょうか。このもこだわりもなければなおさらです。さて、どちらでもいいと思ったときが重要です。あなたはどうしますか。適当に選んでおいてくださいとお願いしていないでしょうか。みんなと同じでいいですといったフレーズで済ませていないでしょうか。どちらでもいいならそれでいいように思いますがよくありません。まず相手を困らせることになるでしょう。決断には少なからずストレスになるもの。相手は面倒な仕事を強いられたような印象を受けます。どうして私が決めないといけないのとの突然に違いありません。あるいは間違った選択をして変な責任を強いられたらどうしようと不安になることもあるでしょう。人に決断を言われていると自分の決断力を鍛える機会を失うことになります。決断を避けるだけでなくリスクや責任感が出ることもなく、結果として決断力の低下を招くことになります。日頃から自分で決める癖をつけておかないといざ決断が必要になった時、あなたは知ってしまうのです。どちらでもいいからこそ自分で決める。どちらでもいいならそれでいいように思いますが、ここが運命の分かれ道です。どちらでもいいから人に決めるものではありません。どちらでもいいからこそ自分で決めましょう。決断力を鍛えるトレーニングです。どちらを選んでもさらないならなおさら自分でやることです。好みやこだわりがないなら適当に決めても問題ないはずです。えい、と思い切って決めるだけのこと。これが責任を取るということです。自分らしい人生を送りたいならなおさら自分で決めることが運命。自分で決めれば再生と責任感が生まれます。気持ちがギュッと引き締まって気合が入るでしょう。自分が選んだという実感があればより真剣な気持ちになります。そういうことであれば覚悟が決まって結果を出しやすくなります。自分で人生を選んでいくことは人生を形作っていくことにございません。どちらでもいいと思うことは適当でもいいので自分の意思で決めましょう。自分らしい人生を送りたいならなおさら自分で決めることが運命です。ちょっとしたことですが、こうしたことの積み重ねが決断力の強さになるのです。どちらでもいいと思ったことを人に決めるのではなく自分で決める。 風のように生きる30のことだ。その10、なかなか行動できないときは本風を受けて進むよとお命じしよう。なかなか行動できないときがあるもの、行動したい気持ちがあってもやる気がなかったり、体が痛かったりするとなかなか思い越しがありません。誰かに背中を押さえたい、誰かに引っ張ってもらいたい、と心で願うこともあるのではないでしょうか。そんなときにお勧めしたいというイメージがあります。本風を受けて進むよとです。よとは本風を受けて進む。なかなか行動できないときは外に出て風の流れを感じましょう。両手をいっぱいに広げながら風を感じましょう。外では風が吹いていることでしょう。そのときに本風を受けて進むよとお命じしてください。よとは大きな風があって風を受けながら進みます。風が強ければそれで風の力を利用して進んでいきます。弱い風であっても大きな風を受けることでは動力になります。自分がよくなったつもりになればいいのです。頭を柔らかくして自分がよくなったイメージを浮かべてみましょう。両手を広げながらイメージするとますます強気になるでしょう。よくのように風を受け止め行動力に対応。あなたはよくです。大きな風があって風をしっかり受け止めながら進んでいます。弱い風が優しい行動できるでしょう。強い風が力強い行動できるでしょう。この風を受けて進むよとイメージすれば足も軽くなるでしょう。自分だけでは足を守っても風の流れを利用すれば動きやすくなるでしょう。この風を受けて進むよとイメージすると心も体も軽くなり一歩前に踏み出せるようになります。風が吹いていることは素晴らしい。よくのように風を受け止め行動力に対応ではありませんか。普通に風が吹いているのではありません。風があなたの背中を押しているのです。なかなか行動できないときはこの風を受けて進むよとイメージする。風のように生きる30のことだ。その11、自分を輝かせるのは神ではなく自分を輝かせるのは誰でしょうか。輝かない家が私を輝かせてくれる。大切な親友が私を輝かせてくれる。愛するパートナーが私を輝かせてくれる。頼りになる上司や先輩が私を輝かせてくれる。もちろん他人の力によって輝くことがあるのも事実です。人からの助言やサポートによって成長が流されたり気持ちが高まったりすることがあるでしょう。頼りになる人からのサポートは本当にありがたいもの。現実ではあなたのおかげで輝いていただきますということがあるのも事実です。しかし他人を頼ることはあっていいのですが、最初から他人を頼るのはよくありません。それでは依存になります。別に頼るのはスマートではありません。自分で行動していく中で人を頼ることはあっていいのですが、依存状態にならないことです。輝いていると思いません。では自分を輝かせるのは誰なのか。自分なのです。自分を輝かせるのは自分です。心に気をつけて指揮を振り出してください。自発的に動いて自ら努力していくことです。失敗を恐れず立ち向かい、次の感を大切にしながらどんどんアクションを起こしていくことです。失敗してもそれを糧にして何か次のアクションを起こしていきましょう。その懸命な様子が輝いていくと変わります。自分の気持ちを上げるのも自分です。落ち込んでいる自分を励ますのも自分です。自分でよし張り切っていこうと鼓舞することです。自分で自分に道を入れたら気合が入って踏ん張ります。体を鍛えるにしても誰かに対抗してもらうことはできません。筋トレも有酸素運動も自分が頑張るしかありません。自分が頑張れば頑張ることをしっかり体を鍛えていきます。運動で体幹線が反射してキラキラした輝きを放ちます。困難があっても最初から諦めずギリギリまで粘ることです。たとえ負けても結果が出なくてもいいので望みを捨てず進化ことです。そうした諦めない姿勢が輝きと変わります。実はこれほど簡単なことはない。自分を輝かせるのは神ではなく自分です。大変そうに思いますが、実はこれほどシンプルなこともありません。全ては自分次第ということです。自分の努力に応じて輝いているのですから正直な世界です。成功が必要とはありません。たとえ失敗に終わってもいいのです。そこに努力する姿さえあれば輝いていることになります。自分を輝かせるのは自分だねという頭に続けてください。ダイヤは皆から輝くようにあなたも磨いていくことで輝いていきます。仕事は皆さんです。やるべき仕事を通して自分も磨いていってください。心を磨き、精神を磨き、人間性を磨いていきましょう。皆さんは皆さんほどキラキラ輝いていきます。今日も自分を輝かせるために胸を飛び出しながら頑張っていきましょう。あなたの前にある仕事は自分を輝かせるために同じなんです。自分を輝かせるために他人を頼るのではなく自分が努力していく。風のように生きる30のことだ。その12、トラブルになりたくないと思うから行動できない。小さなトラブルなら大歓迎と思えば行動できる。トラブルが怖いと言いますが、ここに誤解があります。そもそも人生にトラブルはつきものです。泳げば鼻水が入るもの、しないと気に入れば道に迷うもの、初めての仕事はスムーズにいかないもの、何か仕事でも急なには落とすことがあるでしょう。道を歩いていると人と接しないと何もされることがあるでしょう。どんなに注意しても完全に防ぐことはありません。トラブルになりたくないものですが、生きている限り 100% 防ぐことはありません。これが現実です。トラブルになりたくないと思っていると恐怖心がまして行動しにくくなります。だったらいっそのこと仮想の転換をしてください。小さなトラブルなら大歓迎と思ってしまうのです。私たちが本当に恐れているのは大きなトラブル。重要な本質に気づいてください。結局のことは私たちが本当に恐れているのは大きなトラブルです。大きなトラブルは一回でレッドカードになる可能性があります。ダメージが深刻だと修復や回復が困難になるでしょう。致命的になるとそもそも対処の手段がないこともあります。大きなトラブルは本当に苦しめられるため何としても避けなければいけません。逆に言えば小さなトラブルがいいのです。小さなトラブルであればダメージも小さくて済みます。一回的ダメージは初段では回復するでしょう。精神的ダメージは時間があれば忘れるでしょう。金銭的ダメージもまた稼げばいいことです。迷惑をかけたとしても謝って済むでしょう。小さなトラブルはダメージも小さいゆえにすぐ回復します。もちろん痛みやダメージはありますが対処の手段があるので完全にトラブルを避けないのですが、そう転換させてください。あらゆるトラブルを避けることはありません。小さなトラブルなら大歓迎と思ってください。小さなトラブルを受け入れる姿勢になると気楽になります。失敗に対する恐怖心が反転して勇気が倍増します。心が軽くなって行動しやすくなります。小さなトラブルは大きなトラブルの防止策。小さなトラブルは学びの種です。小さなトラブルのおかげで改善点を見つけたり、行動のヒントを見つけたりできます。きちんと改善に取り組めば、前より良い状態になって、視野が高まります。大きなトラブルを避けたいなら、広がった生活に支障が出ないレベルの小さなトラブルになっておくことです。このように小さなトラブルを経験しておけば、その都度悪いことが改善されます。結果として大きなトラブルが起こりにくくなります。小さなトラブルは大きなトラブルの防止策なのです。トラブルになりたくないではなく、小さなトラブルなら大歓迎と判断で行動あなたはいつも優しくしてくれる人がいますか。おそらくいると答えるでしょう。社会は多くの人で構成されています。社会の中で生きていると人の世話になることがあるもの。中でも特別優しくしてもらっている人もいるかもしれません。しかし友人に愛情を注いでくれるパートナー、面倒のいい先生などいつも優しくしてくれる人がいるのです。いつも優しい言葉をかけてくれたり、いろんな罠を聞いてもらったりしているでしょう。しかし意外とその人に謝って礼を言うことは少ないのではないでしょうか。優しくしてもらうことに慣れていると感謝の言葉を忘れないです。言うとしてもいつもありがとう、いつもお世話になっていますという定番の言葉がないでしょう。もちろん悪くはないのですが、聞かれた人のためもう少し工夫が欲しいこと。いつも特別優しくしてもらっているならもう少し特別な言葉をかけてもいいでしょう。そこでおすすめのことがあります。いつも優しくしてくれてありがとう。シンプルな言葉ですが、これほど嬉しい言葉はありません。人のことを聞くのはそれぞれの言葉。いつもお世話になっている人にはそれぞれの礼を言いましょう。いつも優しくしてくれてありがとう。こういうことこそストレートに伝えたい。かなりでもないシンプルなことですが、だからいいのです。人の心に響くのはストレートなことです。国際でも好きですとストレートに伝える方が相手の心に響きますが、これでも同じです。いつも優しくしてくれてありがとうとストレートに伝える方が相手の心に響きます。もし相手が良いの人であれば、いつも親切にしてくださってありがとうございますと丁寧な言い方をすればいいでしょう。今度はあなたが優しくする番。手を感じるかもしれませんが、恥ずかしがっている場合ではありません。いつも優しくしてもらっているのですから、今度はあなたが優しくする番です。物で返せないなら全て感謝だけでも伝えたい。金銭的、物質的な恩返しはできなくても優しい言葉をかけるからできるはずです。たとえお金を払う方であってもお世話になっているのですが、感謝の気持ちは大切です。あなたの口から綺麗な言葉を発してください。感謝の言葉には美しい響きがあります。それといつも優しくしてくれてありがとうないのです。いつも優しくしてくれる人にはそれぞれの言葉を伝える方が特別さになって喜ばれます。今度会った時に恥ずかしがらずに言ってみましょう。きちんと相手の読みながら伝えましょう。相手はパッと軽い皆を返してくれるはずです。いつも優しくしてくれる人にいつも優しくしてくれてありがとうと礼を言う。風のように生きる30のことだ。その14、死ぬまでずっと精神のことを出ることをしちゃう。あなたに夢があります。死ぬまでずっと精神のことを出ることをしちゃってください。すでに50代を終えているかもしれません。思春期なしに成長期を終えているかもしれません。中年を迎えている人もいるかもしれません。それでも結構です。実際の年齢は関係ありません。とにかく死ぬまでずっと精神のことを出ることをしちゃうのです。そんなの無理だ。できるわけがない。もうわからないから。これは早速言い訳が始まっていますね。それがよくありません。無理だ。できない。もうわからないからと思っているから心が置いてしまいます。マイナス症でなくに考えていると心は置いていくからです。心の年齢は時間に比例しない。体の年齢は時間に比例ません。肉体は時間の経過とともに置いていく宿命を背負っています。物質でできているものは時間の経過に従うしかありません。しかし心は違います。心の年齢は時間に比例しません。心は時間に関係なく若さを保つことが可能です。精神という響きはあるでしょうか。精神のことと聞くと10代や20代が持つものと思いがちですが、その限りではありません。30代や40代はもちろん50代や60代以上の年代でも持つことは可能です。精神のことに年齢制限はありません。 100歳になっても精神の心を持ち続けることは可能です。だから今すぐ近いのです。今すぐ死ぬまでずっと精神の心でいると、あなたの中には素晴らしいダイヤモンドが眠っているのです。精神に近いことが重要。10代の頃を思い出してください。当時はあらゆることに目を輝かせていたでしょう。いつも何かにワクワクドキドキしていたことでしょう。知らないことが多くて不安もありましたが、それ以上に期待があったはずです。外に向かう気持ちが強く、広い世界に胸を飛び出していたでしょう。素直な気持ちがあって、謙虚なことがあったことでしょう。お金がなくても、運動していたはずです。好奇心や知識力が旺盛で、興味があることには積極的に飛び込んでいったでしょう。怖いものを知らずで、何々に進んで行動していたでしょう。当時の気持ちを思い出し、再現するのです。過去に生きていたら、今でもできるはずです。もっとしながら、何て言わないでください。自信を持って、まだまだいると考えてください。さあ、今の前からの時です。私は死ぬまで精神の心を持ち続けると誓ってください。軽く考えるのではありません。真面目に根気で誓ってください。できたらいいな、ではなくできると断言して誓ってください。精神に近いことで今一瞬に目覚め心が分かれます。人生の中は誰かに決めたものではなく、あなたが決めるものです。精神の心を持ち続けると今すぐ見える景色が変わる。あなたは精神の心を取り戻せます。旺盛な精神を持ちましょう。新しい刺激を求め、どんどん新しいことにチャレンジしていきましょう。何でも興味を持ち、どんどん吸収していきましょう。野心や向上心を持ち続け、精神の心を変えないことです。精神の心を持つと今すぐ見える景色が変わります。現実の様子はどんな現実になるか、ではなくどんな心でいるかできます。心が変えていれば現実も変えていきます。心さえ元気であれば人生の質も高まります。死ぬまでずっと精神の心を持っていることを誓う。風のように生きる30の言葉。その15、忙しいことを丁寧な仕事を心忙しい時は仕事が休みになりがちです。忙しい時は焦っている時です。焦っている時は時間も気持ちも余裕がありません。バタバタしている時は長い作業のようになりがちです。いちいち時間をかけていないと思って無意識のうちに仕事に悪影響が及びます。忙しい時は容量が悪くなったり集中力や持続力が低下したりします。自分ではいつも同じ仕事をしているつもりでも自然と手間が悪くなってしまい雑な仕事になりやすい。これは無意識のうちに起こります。おかしいな。いつも同じにしているのになと思いつつ現実を見ると仕事の結果は悪くなっている。ミスや失敗の増加につながるのです。これはよくありません。仕方ない状況とはいえ金銭が高まっている仕事は安定した質なものであります。命や安全が高まる仕事であればなおさらです。頭が笑っている人も実際は本来できちんとできていることが少ないもの。ここで心がけたいことがあります。忙しいことと丁寧な仕事を行いましょう。丁寧な仕事を行うことでちょうど良い具合になります。忙しいことと丁寧な仕事を行忙しいことと丁寧な仕事を行いましょう。忙しい方のように丁寧に仕事をしよう。これでいいのです。意識しているだけでも違います。忙しい時であることをしっかり意識してきちんと仕事をしましょう。眉毛としておき忙しい場面になったら思い出してください。ハッと割りに帰って心の余裕を取り戻します。仕事のミスや失敗を減らす効果があります。なかなか難しい課題ですが仕事に関わることなので真剣に取り組む価値があります。目安はいつも1000倍。丁寧の目安としてはいつも1000倍です。忙しい時はいつも何か仕事の質が下がるんです。いつも1000倍の丁寧を行ってはうまくバランスが取れ普段と同じくらいになるでしょう。簡単に通りを譲ることができた方がスムーズな調整ができるでしょう。何らかの形で仕事に通じるもちろん必要に応じて 1.3 倍、1.4 倍、1.5 倍に調整してみるのも悪くありません。忙しい時はなかなか余裕がないものですが、しっかり気を持って調整してみてください。周りから忙しい時でも仕事が丁寧でないと、迷うようになりましょう。忙しいことと丁寧な仕事を行う。風のように言う30の言葉、その16、ため息は一緒にある。体のため息、心のため息。ため息を聞いてあなたはどんな要素を変えるでしょうか。やはり最初に言われるのは口から吐くないでしょう。された時、悩んでいる時、思想したことは自然とため息をついてしまいます。しかし、ため息はいえ、実はここにもあります。ため息は一緒にあります。体のため息と心のため息です。心のため息も続けていこう。まず、私たちが思い浮かべるため息は体のため息です。体のため息はすぐ気づきます。これや動作があるので、順番も簡単もわかります。ため息をついている人がいれば、されているのかな、悩むこともあるのかなと心配に思うでしょう。一方で、心のため息はなかなか気づけません。心のため息は目に見えません。子供の動作もないため、自覚しにくいのが特徴です。心のため息があることを知ってください。体のため息だけでなく、心のため息も続けていきましょう。心のため息を漏らさない。心のため息を漏らさないでください。はっきり目に見えるわけではないため、油断しているとなかなか気づけません。心のため息に気づかないのは主に感覚が大変です。心のため息には次のような特徴があります。急に気持ちが沈んで体を感じたとき、心の重みを感じてどんよりした気持ちになったとき、気合いの感情が大きくなったとき、美しい花を見ても感動できなくなったとき、心の中から光が消えて暗闇が広がったとき、こうした状況があれば要があるのです。心のため息をついた時間です。心が咲いていてため息をついています。最大の限界をそろそろ休憩しようよといった傾向のメッセージを発しています。ストレスが溜まっていていっぱいいっぱいになっています。心のため息を見ますと積み重なったストレスに対する圧力を悩んでしまいます。心のため息は心の平穏。心のため息を漏らさないことです。心のため息に気づいたらやるべきことは単純です。今すぐ休憩をマッサージやストレッチをしてリラックスするのもよし、いつも良い睡眠時間を流しとった方がいいでしょう。心が癒されるようなことであれば何でも OK です。心のため息は心の平衡です。無視をするのではなく対処するのがベストです。心が元気になれば心のため息もなくなります。自然と元気ややる気が湧いてきます。心のため息をついたら無理をせず休憩を入れる。風のように言う30の言葉、その17、嫌な夢を見てもまさに夢になると信じない。嫌な夢を見ることがあります。大きな嘘の夢、相手の失う夢、大失敗をする夢、トラブルに巻き込まれる夢、命の危険な夢、嫌な夢を見たときは目覚めが悪いもの、寝起きとくるのも変わらず汗で体が見ちょいで呼吸が速くなっていて心臓が悪くなっています。嫌な夢を見てしまったなと思うもの、嫌な夢を見ると気分が良くなりません。嫌な夢を見たせいで暗い気持ちで一日を始めることもあるのではないでしょうか。なぜ嫌な夢なんてなかなか忘れないのか。夢は普通目覚めるとすぐ忘れるものですが、嫌な夢に限ってなかなか忘れないもの。いい夢より嫌な夢の方が声が忘れるようになっています。快感は命に関わる感情です。人はリスクを避けることになって快感が強ければ強いほど記憶や印象に残りやすくなります。いい思い出より嫌な思い出の方を喜べているものですが、それは夢でも同じなのです。まさに夢になったらどうしよう。嫌な夢を見たときと思うことがあります。まさに夢になったらどうしようです。夢になったときと現実に起きそうな予感がすると不安や恐怖を感じます。夢が生々しい内容だとなおさら予期夢のように感じられるでしょう。まだ何も起こっていないのにビクビクしてしまうのです。嫌な夢まさに夢のことを信じているところに不安な人は一回気も傷つけてしまいます。できることができなくなり、出る気もなくなります。嫌な夢のことを何度も考えていると、無視のうちに実現されるような言動が増えてしまい、現実化されていきます。まさに夢になったらどうしようと思っていると、かえってまさに夢になる可能性を高めてしまうのです。暗い気持ちになったり、何考え込んだりしていることはありません。嫌な夢であることを無理に繰り返さないことです。嫌な夢はさっさと忘れるのが一番。嫌な夢を見たらどうするか。さっさと忘れるのが一番です。ただの夢にすぎないと思ってすぐ忘れてください。なかなか忘れるには気分転換をしましょう。音楽を聴いたり、運動したり、多くの景色を眺めたり、など別のことに注意を向けてください。もちろん普通に仕事や勉強に集中するのもおすすめです。別のことに注意を向ければ嫌な夢の到着を促します。嫌な夢を見てもまさに夢になることを信じない。なかなか頭から離れないことは別のことに注意を向けて到着を促します。風のように言う30の言葉、その18、逆に素晴らしい人はいない。逆にとは何か。逆にとは怒られる人たちの人が逆に追い出してしまうことを言います。人が悪いことを指摘されたとき、自尊心を傷つけられたと感じ、怒り始めます。反省することが逆に切るため、この様子から逆に追い出します。あなたの身近に逆に追い出す人はいませんか。遅刻の注意をすると謝ることが逆に追い出されるでしょう。仕事のミスを注意すると反省することが逆に追い出されるでしょう。迷惑を訴えるとやめることが逆に追い出されるでしょう。逆に追い出す人がいれば一つ言えることがあります。逆に追い出す人に素晴らしい人はいないということです。逆に追い出す人の心理とは。なぜ逆に追い出すのか。逆に追い出す人には自己心の心理があります。相手の言うに少しでも矛盾や間違いに見せれば、そこをついているような立場になり、自分の立場を守ろうとします。素直に自分の気を認めないだけでなく、逆に相手を追って攻撃するのですが、悪質です。素直に感情のコントロールができないなど、未熟な点もあります。逆に追い出す人の振る舞いは許しく恥ずかしい光景です。あなたの身近に逆に追い出す人がいれば注意してください。この時は素晴らしい人に見えても逆に追い出す人なら勘違いです。どれだけ好きな戦うと立派な武器、堅くなろうと逆に追い出す人は残念な人です。たとえその人が成功者であっても逆に追い出すなら勘違いです。逆に追い出す人に素晴らしい人はいないのです。自分も逆に追い出せない。もし逆流したことがあるなら、今度はしっかり注意しましょう。逆流すると反省の機会を失います。相手に不快感もあって人間関係も落ちてしまい、いいことはありません。逆流は依存症としなくて個人の努力で克服することが可能です。 安全にやめると決意して、普段から感情のコントロールを意識しましょう。逆流の衝動に耐えてもグッと抑えてください。逆流をしたことがあっても、今度引っ張り上げることができたら、いいセーフです。自分に気があることは素直に気を認め、謝るのが一番です。逆流する人には近寄らない。風の用意する30の言葉、その19、顔や視線を逸らした挨拶はきちんと挨拶になっていない。時々、顔や視線を逸らした前挨拶をする人がいます。おはようございます。お疲れ様です。お世話になっております。言葉では挨拶をしていますが、顔や視線は別のことを見ています。こういう挨拶をされて、もやもやした気持ちになった経験はないでしょうか。これはきちんと挨拶したことになっていません。言葉では挨拶になっていても、態度の挨拶になっていません。顔を逸らしたまま挨拶をするとすっきりしない気持ちになるでしょう。避けているのかな。いやいや挨拶をしているね。どうしたんだろう。相手に余計な誤解を与えることも少なくありません。顔や視線を逸らしながら挨拶をすると不都合になって見えるような様子も見えます。相手は何か悲しいこともあるのかなと不安を感じるでしょう。挨拶をした後、もやもやした雰囲気になるようです。今一度、自分もそうなっていないか振り返ってみてください。基本的なことですが、きちんとできていない人は少なくありません。挨拶をするときはきちんと顔を向け視線を合わせること。挨拶をするときはきちんと相手の方に顔を向け視線を合わせましょう。自信がなかったり恥ずかしい気持ちがあったりするときの心だけは同じです。顔を向け視線を合わせることできちんと挨拶をしたことになります。今のような目つきにならないよう口角を少し上げて心に上昇しましょう。たとえ相手が嫌いな人であっても顔を向けて目を合わせることが大切です。嫌いだからといって挨拶をされるとますます関係が悪くなります。挨拶は好きなり関係なくなるものです。心理的な抵抗を感じるでしょうが、こういうことこそむしろ積極的な挨拶を行ってください。ポジティブな印象を与えるからこそ挨拶の意味があります。挨拶の仕草を体に染み込ませておく。挨拶はきちんと相手の方に顔を向けて視線を合わせた状態でするものです。顔を向けて視線を合わせることで相手にポジティブな印象を与えます。当たり前で基本的なことですが、だからこそ大切なことです。挨拶の仕草として体に染み込ませておきましょう。飲食店で挨拶が上手な作家ならほとんどして参考にさせていただきましょう。きちんと顔と視線を相手に向けると気持ちのいい挨拶になります。挨拶をするときはきちんと相手の方に顔を向けて視線を合わせる。風の用意中30の言葉、その10、仲直りが一回できなかったので諦めていないか。人間関係は変化なくもの、仲直りをしようと試みたものがうまくいかないことがあります。相手は許してくれませんでした。相手は今でも怒っていて、こちらの作業を入れてくれませんでした。そもそも面会をしたいこともあるでしょう。そんなとき仲直りができなかったと簡単に諦めるのはいけません。一旦その場は引き下がりますが、仲直りといって仲直りできないと決めつけないことです。まだ仲直りができる望みが残っているからです。仲直りが一回できなかったので諦めない。世の中の大半の人は仲直りが一回できなかったので諦めてしまいます。仲直りができなかったと言ったまま終わりです。もう主婦は不可能だと思っています。それは誤解です。あくまで一回も仲直りができなかったというだけのことです。完全に仲直りが不可能となったわけではありません。もちろん常に何度も何行為が繰り返され、完全に信頼関係が喪失しているのですが、そうでないのが望みがあります。ここであなたの提案です。一回目の仲直りができなければ、二回目の仲直りに挑戦してみてください。二回目の仲直りができなければ、三回目の仲直りに挑戦してみてください。仲直りは何度もしてもいい。仲直りは両本当に申し訳ない気持ちがあるなら、許せばいいので何度でも謝るのが普通です。一回うまくいかないくらいで諦めたら、相手は申し訳ない気持ちが揃っていたんですね、と思うでしょう。簡単に諦めてしまうのも相手に失礼です。ますます相手を怒らせてしまいません。仲直りできることもできなくなってしまいます。相手に許せばいいので何度でも仲直りを怒らせることです。もちろん、立て続けは相手の迷惑になるため、少し時間を置いてから再開するのがいいでしょう。相手がもうやめてくださいと拒否されるまで続けることができます。仲直りも粘り強さが必要。仲直りも粘り強さが必要です。いつか許せばいいはずと思うことが大切です。自分に気があればきちんと頭を下げて謝りましょう。心から本気になってしっかり弱みの気持ちを伝えましょう。私が悪かった。もう二度としない。本当にごめんなさい。初めは自分のせいで誠意を込めた態度で仲直りをしてみてください。そうすれば世の中の大半の喧嘩は仲直りできてしまいます。仲直りが一回うまくいかなかったから諦めない。相手が許してくれるまで何度も仲直りに挑戦する。風の用意する30の言葉、その11、問題点を挙げることはない。改善点が見つかったことを喜ぶのだ。ある年ごとで問題点が見つかることがあります。もちろん、この間違い状態です。問題点があるのは問題です。今はまだ機会は小さくても、このまま放置していると、大変な部分に発展する可能性があります。自分が受け持った仕事の問題点が見つかると、恥や責任を感じることでしょう。どうして気づかなかったのだろう。不利なことに気づかなかった。情けない。上司や取引先に知られることもあるかもしれません。時には自分のせいで条件の良いに落ち込むこともあるかもしれません。しかし、問題点が見つかることは本当に大切なことなのでしょうか。いえ、違います。もちろん、こうやることはありませんが、100% 悪いと決めつけるのはありませんです。こういうことこそ発想の転換です。問題点になることはありません。改善点が見つかったことを喜びましょう。問題点イコール改善点。問題点と改善点と言い換えてください。問題点イコール改善点です。問題点が見つかったおかげで改善点が見つかりました。きちんと改善に取り組めば、良い状態にしていきます。これは喜ばしいことです。問題点が見つかってしまった時々するのではなく、改善点が見つかってよかったと喜ぶことです。処理もやれば喜ぶことです。治療の持ち味が見つかったら喜ぶことです。病患の問題が見つかったら喜ぶことです。すべて改善点です。どんどん改善されて良くなっていくことをイメージしてください。問題点が見つかってしまったとなるのではなく、改善点が見つかったねと喜びましょう。目がやもやることのように仕事がやってくるのです。今のうち問題点が見つかったのはラッキーなこと。問題点なんて見つからないのに、そう思うことですが、実際は欠陥が見つからないままの方が怖い。後に悩まることは確かに、隠した時の比べ違いが大きくなるでしょう。最初は小さな問題点も見つからないままの方をしていると悪影響が広がります。ずっと見つからないままの方をしていれば、後から取り返しのつかない事態に発展していたかもしれません。そう考えると、今問題点が見つかって幸いです。早めに問題点が見つかってよかったと安心することです。今のうち問題点が見つかったのはラッキーなことと言えるでしょう。問題点が見つかったらきちんと改善に取り組む。問題点が見つかったら大切なのはその後です。問題点が見つかって悪いではなく、きちんと改善に取り組むことです。できるだけ早めに取り組んで必要な改善を終えましょう。中途半端ではなく、今と同じ問題が起こらないよう、きちんと完了させることが大切です。改善を終えた先は、ますます明るい未来が待っています。問題点が見つかったら、自分の不利になるのではなく、改善点が見つかったことを喜ぶ。風の用意する30の言葉、その順に、明るい笑いも大きすぎる時になる。面白い時や楽しい時は笑います。笑い声をして、バタバタと笑うことがあるでしょう。特に面白いと感じた時は、お腹の底から声を出して笑い口をすることもあるはずです。笑い声を出すのはいいのです。明るい笑い声にはポジティブな雰囲気になって気持ちいいですね。聞いているだけで明るい気持ちになるのです。笑っている時間は誰もが幸せです。全てがうまくいっているように思いますが、ここで注意しておきたいことがあります。笑うのはいいのですが、笑い声のボリュームには注意してください。明るい笑い声も大きすぎる時になります。笑い声も声の一つ。明るい笑い声は元気で新しい響きですが、大きすぎるのはよくありません。笑い声も声の一つです。やはりうるさく騒いでいると同じことになります。周りの人は迷惑を感じるでしょう。一緒にいる人は大きな笑い声に驚いてしまうでしょう。あまり笑い声が大きいと一緒にいる人は恥ずかしい気持ちにするかもしれません。笑っている本人の印象悪くなってしまいイメージダウンにつながります。どんなに大変な上司に怒っていても笑い声が大きすぎる時にはそうなります。笑い声はあなたの印象を埋めるポイントの一つです。笑うときは笑い声のボリュームに注意しましょう。感情に任せて笑い声を出すのではなく、空気に応じて調整できるようになっておきましょう。落ち着いた笑い声も十分に魅力的です。特に落ち着いた雰囲気の飲食店では要注意。特に落ち着いた雰囲気の飲食店では注意してください。落ち着いた雰囲気を楽しんでいるお客さんもいるでしょう。シリアスな話し合いをしているカップルがいるかもしれません。落ち着いた雰囲気の飲食店では空気質に言われると手間を与えています。選んで落ち着いた雰囲気も大きな笑い声の人が一人でもいると大事です。笑い声に注意を払える人が上司の人です。笑い声が大きくなりすぎないように注意する。風の用意する30の言葉、その13、つまらない仕事をしてくれよ。工夫をすれば面白くないから。つまらない仕事ならぜひ聞いてください。面白い仕事なら聞いて、つまらない仕事なら怖い。それはそれで一つの考え方です。確かにつまらない仕事はなかなかやる気になりません。興味のない仕事をしても苦痛とストレスになるからです。いくら他になるとはいえ、つまらない仕事はモチベーションにならず断りたくなるでしょう。つまらない仕事をしても仕方ないと考える人もいるのではないでしょうか。しかし、ここに大きな誤解があります。つまらないからという理由で仕事を断るのはもったいない。つまらない仕事でもぜひ聞いてください。つまらない仕事は面白くないからです。どんなにつまらない仕事でも面白いポイントがある。つまらない仕事から面白いポイントを見つけ出しましょう。あなたには知恵が備わっているはずです。知恵を絞って仕事を面白くする工夫をしてみてください。世の中につまらない仕事はありません。どんなにつまらない仕事も工夫や心がけしないで面白くなります。まず、取り組みたいのは視点を変えるです。つまらない仕事はいえ、何から何までつまらないわけではないでしょう。何をどうやってもつまらないということはないはずです。じっくり細かく見ていたら、一日ぐらい興味深いことがあるはずです。学びや成長になることなど、自分の将来につながることもあるでしょう。そこにフォーカスを当てて考えたら、面白く感じてきます。初めての仕事なら勉強になると考えてみましょう。 わからないことだけが学ぶことがたくさんあって面白いと考えています。学ぶことがたくさんあるということは新しいスキルを身につけるチャンスもあります。知識が増えたり、知恵が広がったりなど、自分がレベルアップしていく実感があれば、仕事が面白く感じるでしょう。現状を想像してみるのも面白い工夫です。例えば、タイムアタック形式です。少しでも早く仕事を終わらせるようにすれば、まずはドキドキした時間を楽しめます。対戦相手は過去の自分です。毎回仕事のタイムを記録すれば、現段階が生まれて仕事が面白くなるでしょう。その他、グラフ化させる、数値化させる、点数化させるといった取り組みも仕事が面白くなる工夫として有効でしょう。つまらない仕事を面白くすることも面白い仕事。つまらない仕事と思っているならばいいです。世の中につまらない仕事は一つもありません。つまらないと感じるならまだ面白さに気づいていないだけです。どんな仕事も工夫すれば必ず面白くなります。つまらない仕事を面白くすることも面白い仕事です。つまらない仕事は面白くないように工夫する。風のように言う30の言葉。その14、約束は多いより少ない方がいい。約束には注意しましょう。あなたの生活にはどのくらいの約束があるでしょうか。もちろん約束を禁止するわけではありません。人間関係では約束が欠かせません。重要なことがあるならきちんと相手と取り決めを交わしておくといいでしょう。こういうことがまずというシンプルな約束があるだけでも人間関係がスムーズになります。いちいち確認しなくてすむのでお金がかかります。約束があるから余計なことになり人間関係もスムーズになります。しかし約束をするのはいいですが増やしないように注意してください。約束は味方を変えれば制約です。約束が女にせて制約も増えることになり自由が奪われます。自由が奪われるということは可能性も奪われるということです。約束を増やしすぎるといつの間にか自分の可能性まで制約されることになります。また約束が女にせて守るのも相手になります。約束した瞬間から守らなければいけない義務が発生します。ストレスが増え息苦しくなります。約束の数が少ないのは覚えていないですが何十何百の数が及ぶと覚えるだけで衝動です。そもそも全ての約束を覚えていないかもしれません。約束を忘れていました。では言い訳になりません。失念を言い訳にしても約束を破った事実は必ず評価や信用に影響します。約束は言い訳にするものではなく必要な時にするもの。必要な約束は忘れですが必要でないなら避けた方がいいでしょう。守る自信がないなら最初から約束をしない。守る自信がないなら最初から約束をしないことです。約束をするときは守ることが前提になっています。約束を守る自信がないなら確約できない自信がないと正直申し出た方がまだ根性です。約束を破ったら自分の評価や信用が落ちてしまいます。相手は気にしなくていいよと言ってくれるかもしれませんが約束を破ったという事実は残ります。約束は多いより少ない方がいい。約束をしなくて済んだらできるだけしない方がいいのです。しかもしなくてもいい状況ならしない方が正解です。消極的な姿勢を持つかもしれませんが誤解です。約束に対する誠意と責任の表れです。約束を断っても正直で誠実な姿勢を見せればかえって評価や信用が上がるでしょう。状況によって対応が変わるときは臨機応変に対応することにしてはいかがでしょうか。そうすれば大幅に約束の数を増やせるので社員もストレスも減らせます。約束を少なくして方が自由が保てるのでお互いにとって楽です。約束は多いより少ない方がいいのです。約束をしないように注意する。風のように言う30の言葉。その15、ラッキーな話を聞く機会があればぜひ聞かせてもらおう。うのを座りしてもらえる。ねえねえ聞いてよ。ニコニコしながら急に話しかけました。何事だろうと思って身を固めるとどうやらラッキーなことがあったようです。今日ラッキーなことがあったよ。たまたま運のいいことがあってね。人からラッキーな話を聞く機会があるのです。さてこんなときあなたはどんな約束をしていますか。はいはい、よかったですね。と話半分で聞いていませんか。自慢話をしていることで嫌な顔していないでしょうか。つまらない話だ。自分には関係ない。他人の幸せを聞いても仕方ない。聞く振り返って冷たく無視したり通報もあるかもしれません。しかしラッキーな話を聞く機会があればリアクションはただ一つです。ぜひ話を聞かせてもらいましょう。その人からのお座りしてもらえるです。ラッキーな話を聞くことはうのを座りしてもらえることになる。今日ラッキーな話はぜひ聞かせていただくものです。ニコニコしながら聞かせてもらいましょう。いいねと思いながら聞くのもよし。羨ましいと思いながら聞くのもよし。自分も相手と一緒になって喜んで聞くのもよし。ラッキーな出来事があったということはその人は運気が高い状態ということです。ラッキーな話を聞かせてもらうことであなたの自分が伝わっています。つまり相手からのお座りしてもらえるのです。これほどラッキーなことはありません。ありがたいと思いながら聞かせてもらいましょう。ラッキーな話を聞くことはあなたの運気もアップします。運がいい話を聞くことも運のいいことです。ラッキーな話を聞かせてもらえるだけラッキーなこと。ラッキーな話を聞かせてもらうだけでいいのですが簡単ですね。自慢無駄話として受け止めるのではありません。運のお座りとして受け止めてください。聞けば聞くことはあなたの運気が高まります。ラッキーな話を聞かせてもらえるだけラッキーなこと。近いうちにあなたはラッキーな出来事に恵まれるでしょう。ラッキーのカウントダウンが始まっているのです。運のいい出来事ならばそのことを大胆に話して運のお座りする。風のように言う30の言葉。その16、人は一旦落ち込んで強くなる。落ち込みは強くなる前で。人が強くなるためには一旦落ち込む様子が必要です。落ち込むことなく強くなりたいところですが、そんな都合のいい話はありません。まっすぐ右からの成長曲線はありません。成長曲線は道路を描きながら少しずつ右からになっていくものです。人が強くなるための様子があります。困難に直面する落ち込みたちによって前より強くなるんです。大通りに鉄板です。困難に直面することも落ち込むことなくいきなり強くなることはありません。いきなり強くなりたいところですが、それは人生の法則に反しています。人生に裏技はありません。強くなるためには必要であり、いかなかった時にはぐっと落ち込むものです。大きな力があることが深く落ち込むことになります。時には心が死んでしまうことを落ち込むこともあるでしょう。あなたは今落ち込んでいるのかもしれません。厳しい困難に直面して目の前が真っ暗な状態になっているのかもしれません。もしそうなら、おめでとうございます。落ち込むと普段考えるようなことを考えるようになります。なんで自分はちっぽけな存在なのか。そもそも人生とは何なのだろうか。生きる意味とは何なのだろう。人生とは何のためにあるのだろう。究極的なことを考えることになって、どうするようなことに障害が生まれます。その時、貴重な気づきがあります。物事に対する体力が高まって、精神年齢が上がります。心の器が一回り大きくなって、以前より精神的に強くなるのです。深く落ち込めることは幸い。大切なことは落ち込んだ後です。一時間に適切にしていただければ立ち直れません。時間がかかってもいいので、きちんと立ち直ってください。心に大きなダメージを負うと、どうしようとすればいいのかと思いますが、まずはじっくり休養です。時間が解決することは時間にかかりましょう。気づいたところを癒して、きちんと気持ちを立て直しましょう。普段の現状を戻し、再び歩み始めましょう。そうすれば立ち直った時、以前より強い状態になっています。再び同じ困難に直面することになっても、前もこういうことになったよねと、冷静でいられます。落ち込みにくくなって、以前よりスムーズに対処できるでしょう。落ち込みは強くならないです。落ち込む経験は大人になるための大事な教室です。深く落ち込むことは幸いです。落ち込むことならば強くならないで、として受け止める。時間がかかってもいいので、きちんと立ち直る。風のように言う30の言葉。その17。忙しくて学ぶ時間がないという人は本気になっていないだけ。忙しくて学ぶ時間がないという人はいます。忙しくて本を読む時間がない。忙しくて映画を見る時間がない。忙しくて旅行に行く時間がない。確かに忙しい時は時間が限られているもの。仕事の都合で時間に余裕がないこともあるでしょう。時間がなければ自由の行動も考えてしまいます。社会の状況にも関係しませんが、ここに注目です。本当に時間がなければいけない時間に余裕ができないなどのようなことを言っている場合ではありません。忙しくて学ぶ時間がないという人はその程度の文字ということ。本当にやりたい気持ちがあれば忙しさのせいにしません。本当に読みたい本であれば忙しくても時間を作るはずです。見たくて学ばない映画であれば無理をしても意味でしょう。好きな人からデートに誘われたら何が何でも時間を作るでしょう。大好きなアーティストのコンサートがあればいつでも有給を取って出かけるでしょう。忙しくて学ぶ時間がないという人は本気になっていません。つまりその程度の文字ということです。忙しいということは便利であるゆえにやりたい。忙しいといえば何でも許されると思っています。周りの人は偉いね、頑張っているねと褒められると思っています。あるいは大変ですね、仕方ないですねと同情してくれると思っています。忙しいということは便利です。便利であるゆえにやりたいです。忙しいといえば何でもそれに正当化できてしまうからです。忙しいから仕方ないよねと思ってしまいます。忙しいからちょっとといえば先のことで相手を傷つけることもありません。あなたもそうなっていないからよろしいです。できない理由を忙しさのせいにしないことです。忙しいということは運気です。できない理由を忙しさのせいにしないでください。できない理由を忙しさのせいにしていたらその程度の気持ちであることに気づきましょう。忙しくて学ぶ時間がないというくらいなら最初からその気がありませんと言った方がまだ潔い。忙しくて学ぶ時間がないという気づきがあるなら今すぐやめることです。いっそのこと忙しいということは運気にしてください。喉のところまで出てもぐっとこらえます。忙しいと運気にしてしまえば忙しさを言い訳できなくなります。あなたはもっと本気になる。もっと本気になってください。あなたはもっと本気になります。本気になれば忙しさを言い訳にすることはなくなります。時間は自然とできるものではなく普通のです。仕事を増やしたり効率化されたりタイムスケジュールを調整したりして時間を練習しましょう。本気になればできない理由を忙しさのせいにすることはなくなります。できない理由を忙しさのせいにしない。風のように言う30の言葉。その18、早く終わらせたかったら早く終わらせたかった。 仕事を早く終わらせるのはどうすればいいのでしょうか。効率化させることでもなければ処理スピードを上げることもありません。意外と肝心なことです。早く終わらせたかったら早く働きましょう。効率化するライフハックはありません。仕事で一番時間がかかっているのは仕事をしている時間ではありません。仕事に取り掛かるまでの時間です。いくら効率化していようと、いくら処理スピードが早かろうと仕事に取り掛かっていなければゼロのままです。スタートラインに立ったまままだ走り出していないことになります。走り出していないならピンチもできません。だからこそ早く取り掛かるんです。早く取り掛かれば仕事全体が前倒しになります。仕事のスピードを上げることも大切ですが、仕事に取り掛かるスピードを上げるのはもっと大切です。特段の事情がないかぎり、やはり早めに取り掛かるのが正解。不必要にならないでください。後から通行がコースを。もう少し待てばスムーズになる。異分があるかもしれませんが、予定の範囲は不要です。しばらく待っていると新たな事情が発生して、やっぱりもう少し待っていた方がいいとなるのです。特段の事情がないかぎり、やはり早めに取り掛かるのが正解です。早く終わらせたいなら早く取り掛かりましょう。さっと重い腰を上げています。着手です。一日早く取り掛かれば一日早く終わります。一時間早く取り掛かれば一時間早く終わります。これだけのことです。早く取り掛かるだけなので難しいことではありませんね。あなたの意識次第です。仕事に早く取り掛かるだけであなたの夢の実現が進んでいく。この記事を読めたらすべて仕事に取り掛かってください。一休みをしてからと言っている場合ではありません。一休みをしているうちに早く取り掛かることを忘れてしまっているでしょう。1分1秒でも早く取り掛かることです。そんなに急がなくてもと思うかもしれませんが、時間は待っていません。今こうしているうちにも時間は刻々と進んでいます。時間が終わるより貴重ですから大切にして過ぎることはありません。仕事に取り掛かるのが早ければ早いほど終わるのも早くなります。仕事が早く終われば次の仕事も早く取り掛かります。仕事全体だけでなく人生全体も前倒しになる。あなたの夢の実現が進んでいくのです。早く終わらせるために何よりもまず早く取り掛かる。風のように言う30のことだ。その19、目をつぶりながら顔を見ると素直な気持ちを取り戻す。頑固になっているときはなかなか素直な気持ちになりません。頭が硬くなっているときは視野も心も狭くなっていて素直な気持ちになりません。頑固になっているときは急にやらない息苦しさを感じてきます。衝突することが増えてストレスを感じやすくなります。見てにしわ寄ったり効果が下がったりしているようにもよくありません。頑固になっている自分についてもなかなか改善できないもの。頭が硬くなっていると素直になろうとしてもなかなか難しい現実があります。素直な気持ちを取り戻したい。避けたくなることもあるのではないでしょうか。素直な気持ちを取り戻す簡単なこと。素直な気持ちを取り戻したいとき簡単なことがあります。目をつぶりながら顔を上に向けてください。真上に顔を向ける必要はなく、顔を少し上に向けて両手です。目をつぶって顔を上に向けた状態のまましばらく自分の内側に集中しましょう。呼吸を整え、体に酸素を送りましょう。するとどうでしょう。心が落ち着いていき、だんだん土を取った気持ちになっていくでしょう。心が綺麗になって感覚があり、呼吸もスムーズになっていくはずです。空気もいつもよりよく感じられるでしょう。気づけば素直な気持ちを取り戻せているはずです。目をつぶって目を向かっていい。目をつぶって顔を上に向けることには、純粋な気持ちを取り戻す効果があります。社会から得る情報量の割合はおよそ 87% とされています。目をつぶることで余計な視覚情報が遮断され、情報の洪水を防ぐことができます。自然と集中力が高まって、余計な波や雑念が取り払われます。また、顔を上に向くことで気持ちも安定になります。目を向くのは元気なことにすることです。先にその構図を取ることで、運動神経からの刺激が伝わって、脳はこの人は元気いっぱいだと解釈します。自然と明るい気持ちになっていき、心に青空が広がっていくのです。嘘だと思うなら、実際に試してみてください。再び、目を開いたときは、素直な気持ちを取り戻していくでしょう。素直な気持ちを取り戻したいときは、目をつぶりながら顔を上に向ける。風のように言う30のことだ。その30、運が悪かったというだけでは改善も成長もできない。運が悪かったということを使うことはありませんか。運が悪くて、なかなかうまくいかない。ミスをしたのは運が悪かったから、あの度は運が悪かったで、こんなことになったのは運が悪かったせいだ。確かに人生では運が安定する場面もあります。運とは人間の意思を超越した形です。運が良ければスムーズに行ければなかなかうまくいきません。人の力ではどうすることもできない部分があれば運が悪かったということで片付けたくなるでしょう。もし、仮に気持ちで運が悪かったと言ってしまう自分なら少し考え方を改める必要があるでしょう。便利であるゆえに使いやすい。運が悪かったは便利な仕事です。どんなことも運が安定しています。その気になればどんな面でも使えます。その便利さゆえに気軽に使ってしまうことが多い。自分のミスも運が悪いと言ってしまう。騙されたことも運が悪いと言ってしまう。不幸なことが起こったことも運が悪いと言ってしまう。あるいはこんな惨めな人生は運が悪いせいだと言い始めることでしょう。と気づくとすべてのトラブルに対して運が悪いの仕事で片付けてしまいがちです。しかし運が悪かったという仕事には注意したい。運のせいにしてしまえばそれなりに話の筋が通ってしまうのが便利で間に合ったところでもあります。うっかり油断すると運が悪いならしかないと納得してしまいそこで話が終わります。運が悪かったというだけでは成長も改善もできません。運が悪いという仕事を禁止してください。言いそうになったらどのところで止めておくのが便利です。必ず便利になる。ミスや失敗をしたときこそきちんと現実を見ましょう。現実を見たくない気持ちもあるかもしれませんが、それはよくありません。目を背けていると改善できることも改善できません。見たくない現実であっても事実であれば直視することが大切です。原因もないのに自然とトラブルが起こることはありません。トラブルが発生したためには必ず何らかの原因があるはずです。何らかの不都合が発生したためそうなりました。その原因を突き止め問題を解決することで改善になります。運のせいにするのではなくきちんと現実を見て何らかの原因を探ってください。あ、ここが原因だったので、それならこれを改善すればいいねとわかります。発展等や災害のような人の力ではどうしようもないトラブルも全てのせいにするのではありません。99% なんだとしても1%くらい自分の力でできたことがあったはずです。運のせいにせずきちんと原因を探って対策を取ることで人間として成長できます。何でもかんでも運のせいにしない。うまくいかないことはきちんと原因を突き止めて解決に取り組む。風のように言う30のことだ。まとめ。その1、風のように言う、のみを理解する。その2、実際に風の流れを感じてみる。その3、優しい態度、優しい言葉遣い、優しい心を心がける。その4、風を感じるだけで幸せを感じる。その5、仕事もその勉強も日頃からスピード感を意識して行動する。その6、たまには意図的に船を経験して便利なものの間に気づく。その7、リラックスしたいときは自分に言い聞かせるようにリラックス整える。その8、とりあえず6週間乗せる。その9、どちらでもいいと思ったことを人に決めてもらうのではなく自分で決める。その10、なかなか行動できないときは本体を受けて進むよとイメージする。その11、自分を輝かせるために他人を頼むのではなく自分が努力していく。その12、トラブルに会いたくないではなく小さなトラブルが大歓迎と考えて行動しやすい心理をする。その13、いつも優しくしてくれる人にいつも優しくしてくれてありがとうと礼を言う。その14、心配ずっと精神のことを言うことをしちゃう。その15、忙しい時ほど丁寧な仕事を行える。その16、心がため息をついたら無理をせず休憩を入れる。その17、嫌な夢を見ても正夢になると信じない。なかなか頭から離れないときは別のことに注意を向けて防御を促す。その18、その19、挨拶をするときはきちんと相手の方に顔を向けて視線を合わせる。その20、仲直りが一回負けなかったから諦めない。相手が許してくれるまで何度でも仲直りに挑戦する。その21、問題点が見つかったら自分の国に投げるのではなく改善点が見つかったことを喜ぶ。その12、笑い声が大きくなりすぎないように注意する。その13、つまらない仕事は面白くないように工夫をする。その14、約束をしないように注意する。その15、運のいいことがあればそのことを相手に話して運を座りする。その16、落ち込むことがあれば強くなる前で年を受け止める。時間がかかってもいいのできない理由を忙しさのせいにしない。その18、早く終わらせるために何よりも長い人になる。その19、素直な気持ちを戻したいときは目をつぶりながら顔を上に向ける。その30、何でもかんでも運のせいにしない。うまくいかないことはきちんと原因を突き止めて解決に取り組む。